紹介していただきました安藤と申します。最近ではですね、今年の5月でしたけれども、こちらの教会の礼拝で奉仕をさせていただきましたので、半年ぶりということになりますね。そしてこの度も引き続きですね、主に我孫子さんのご厚意で、このようにまずうずしくもここでご奉仕させていただくことになりまして、本当に感謝でありますね。ただし、5月の時には、宣教師を引退すると、いうことで、最後のいわゆるデプテーションですね、この宣教報告という面がありました。でも今回は、素晴らしい教会でちょっと不思議にも思えるんですけれども、専属の牧師先生が今いらっしゃらないということで、そのピンチヒッターといいますか、そういう形でのご奉仕させていただけること、本当に感謝ですね。で、現在はですね、私は福島県のいわき市というところに住みまして、同盟キリスト教団のいわきキリスト教会というところの会員になって、そこの教会が抱えている2つの無牧の教会があるんですけどね、その3つの教会で主任の牧師先生と一緒にですね、たまにですね、こういう礼拝の奉仕をさせていただいているという状況ですね。来年からはその協力教師という立場にさせていただける予定でもあるんですね。さて、そして、今回はですね、この先ほど読んでいただきました、このよく知られたこの箇所を通してですね、私たちにとって基本的というかね、かなりベーシックなことですけれども、やはり私たちの、救いと救いの確信に関する、このことをですね、確認させていただければというふうに思っているわけですね。そして、この選ばせていただきました箇所が、このルカの福音書にのみですね、詳しく記されていると言えるでしょうか。イエス様と一緒に十字架につけられた死刑囚の救いの、その約束をいただいた箇所でありますね。ただし、ここで、そのいただいた救いの約束というのは、何かちょっと曖昧ではっきりしないような言い方ではなくてですね、聖書の中でも珍しいと言えると思いますね。このイエス・キリストが直接言われた、このはっきりとした救いの約束と言ってもいいわけですね。しばしばですね、私たちは、自分自身も含めて、または人がですね、本当に救われたのかどうかが、ちょっとわからなくなる時というのが、あるのではないかと思うんですね。私もこの30年ぐらい、牧師をやっていて、何十人の方々に、洗礼というものも授けてまいりましたけれども、しかし、残念ながら、そのうちの何割かの人たちは、今は教会に行っていないとか、信仰をまるで、持っていないかのような生活をしている方々もいらっしゃるので、やはりこの救いの確信ですね、救いの確かさ、これはやっぱり絶えず確認して、そこに留まっていくということは、やはりこの必要ではないかと思っているんですけども、ですから、このような箇所を通してもですね、その救いの確かさ、それを読み取ってですね、そこに留まっていくということは必要ではないかと思うんですね。そして、この記事でそのようなはっきりとした救いの約束をいただいたものとはですね、これ別の福音書によりますと、強盗ということもあるんですけれども、このいわゆる死刑になるような社会的な犯罪人でありますね。世間一般で言うと、極悪人と言ってもいいわけですね。ですから、この人に比べるならば、自分も、他の人もですね、まだマシだと思えるような、社会的、一般的には、生きてきたと言えるような人です。で、今日はこの箇所から主に、3つの点を確認できればと思いますね。ポイントを先に申し上げますけど、一つ目にはですね、私たち人間というのは、実は、すべての人がね、皆が、実は、死刑囚でもあるんではないかということです。私たち人間とはね、 すべての人が死刑囚でもあるということ。2番目には、じゃあその死刑囚として私たちは一体どう生きていけばいいのかということで、一つには、どうせ死ぬんだからということで、本当にその不幸を嘆いてですね、この、まあ、文句、つぶやきが絶えないような生き方をするのかということが一つ。で、もう一つはこの3番目にですね、死刑囚であるからこそですね、自分の罪を正直に認めて、いわば自分の十字架を追って、主を仰いでついていくという、こういう生き方でありますね。この三つの点について、ここから、お分かりさせていただいて、そのような恵みの主を仰いで、まあ、礼拝していきたいと思うんですが、でまず一番目としてですね、私たちとは実はすべて、この実は死刑囚でもあるんだ、ということですね。まあ、これが聖書からは言えるのではないか、ということなんですね。まあ、もちろんね、私もあなたも死刑囚なんだと言われるとですね、そんな、まあ、セルフイメージがね、低くなって、ね、もう本当にもう、自信をなくしてしまうような、ね、だからキリスト教なんて嫌なんだという人も、まあ、いるかもしれないんですけど、しかし、そのようなプロセスを経て私たちは大きな、まあ、喜びと、まあ、栄光に預かると、まあ、思うわけです。まあ、聖書を読んでいらっしゃる方はよくご存知と思いますけれども、創世記の第2章ですね。この、あのエレンの園において、まあ、麗しいね、神様と人間との関係の場面ありますけれども、しかしそのエレンの園でたった一つ、これだけはしてはいけないという約束がありました。それが、園の中央にあった善悪の知識の木の実だけは食べてはいけない。他の木の実は全部食べ放題だったわけですけども、それだけは食べてはいけない。そして、もしあなたがその木を、ね、実を食べるならば、ね、その約束を破るならば、どうなると言われていたか。ね、つまりこれは神様の約束を破って神を神とこう認めないような、まあ、すなわち罪を犯したということなんですけど、神様はそこで、それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。と言われて言ったわけですね。死ということがあなたに訪れます。これをこの警告していたわけですね。言い渡されていた。パウロもローマ人の手紙の中で、罪から来る報酬は死であると、まあ、語っているわけですけれども、やはり私たち人間が犯している罪と、その報いですね、結果として神様がね、人を創造された時に本来与えていたところの、その、命、ね。それがこう失われるということ。まあ、それをすなわち死と言ってもいいんですけども、それを迎えなければならないものになったということですね。まあ、ですから、イエス・キリストの復活がどうして救いの証拠なのかというと、これは罪の当然の報いである死。から蘇ってね、死に打ち勝ったと、ね。こういう意味で、その罪の根本原因といえる罪がないことの証、ね。少なくとも神様がその罪を認めない、ね。証拠になっていくという、こういうことですね。ですから、使徒、ね。イエス・キリストの使徒とは、まずは、イエス・キリストの復活の証人であるということが条件であったとありますけれども、それはやはり救いの確かさを知っているという必要があったわけですね。そのキリストの復活の意味を、ね、よくよく知っている人ですね。ですから、この罪の結果である、ね、死の克服こそですね、まあ、私たちも使徒信条で、その体のよみがえりを信ずと、ね、まあ、告白しているように、やはりこの死の結果である、罪の結果である死、からの復活ということこそ、神が与えた本来の命に回復するという意味での救いであるわけですね。まあ、ですから、この聖書によりますと、すべての私たち人間が、まあ、死ぬということはですね、これは、この、罪があるという、 まあ、何よりもの証拠であると、まあ、言ってもいいわけでありまして、その当然の報いとしての死というものを人類はずっと迎え続けているわけですね。でもちろんですよ、人間が一度生まれて、ね、まあ、今生きているということと同じぐらい確実なのが死ぬと、まあ、いうことですね。死とは本当に確実なことですけれども、その、まあ、死に様はいろいろありますよ。まあ、例えばこの死刑囚のように人生の途中半ばでですね、この、迎えなければいけない死もあればですね、いわゆるこの長寿ね、寿命を全うしたといえるような90年ぐらい生きて死なくなる方もいれば、または病気や、または不良の事故などによって、亡くなるという方だって、まあ、いるわけです。けれどもね、極端な言い方をすれば、人は遅かれ早かれですね、この死を迎えなければいけないね。良い人であってもね、良くない、悪い人であっても、お金持ちであっても、貧乏人であってもですね、健康な人も病弱な人もですね、まあ、いつかは死ぬわけですね。良い人だったからあの人死ななかったということはありませんし、悪い人だったから本当に長生き、短命であったね、早く死んでしまったということもないわけですね。その意味で死というのは私たち人間に公平にですね、平等に来るものですよね。そしてこの人間だけがですよ、まあ、考えてみれば、いわゆるこの文明社会にいようとも、または未開の、まあ、部落のようなところで生活していようとも、その死というものを、まあ、痛む、ね、まあ、悲しむ、まあ、具体的には、まあ、お葬式のようなことをしてですね、この死をいわば、まあ、まあ、自然のというかね、ものとしてこうやり過ごさない、ね、ことがあるわけですね。本当にこの存在がなくなってしまったことを悲しんで、本当にその人のことを思うね、まあ、ある意味では、まあ、生まれたからには必ず死ぬこと、死ぬのは当たり前なんですけれども、しかしそれを特別なこと、まあ、これはやや極端に言うと、少し不自然かなと思うくらいのことをして死を迎えていると言えると思いますね。まあ、ちょっと極端な例ですけど、例えば小さなアリさんはですね、アリはこう仲間が踏まれて死んでもですね、まずその動きが止まらないですね。あんまりこの、顧みない。まあ、そのような、まあ、まあ、いくつかのことの中にもですね、私たち人間というのは、やはりこの、まあ、ある意味では死刑宣告を受けた、まあ、死刑囚でもあるのであって、いつかはその終わりですね、その、別れの時を迎えなければならないんだということですね。ですから私たちは生きている間に死に備えていかなければいけないわけですね。まあ、この世での人生には必ず終わりが来るね。それを考えますとですね、何を大事にするべきか、そして何についてはそんなにこだわらなくてもよいのかということも、やはり、自在にこう分かってくるものではないかと思いますね。私たちは永遠にこの地上にいるわけではなく、ね、そしてこの地上にあるものを、ね、何一つ持って来れなかったし、何一つ持っていくこともできない。ね、これは第一手元にありますけれども、また予部も言ってますね。人は誰しもが裸で生まれ、裸で一人で死んでいくわけです、ね。そのように私たちは聖書によりますと、まあ、誰しもがこの死を迎える。しかもそれは罪の結果という意味で死刑囚といえる立場になったのではないかということですね。これが第一番目であります。で、二番目といたしまして、まあ、ここからはですね、まあ、先ほど読んでいただきました、このルカ伝23章の御言葉に注目していきたいわけですけれども、ここには、ね、三人の死刑囚という方が登場してくるわけです。そして一人はご存知のようにイエス・キリストですね。で、クリスチャンの私たちは、このキリストの刑は、これは冤罪だと、まあ、見なすわけです。ね。パウロやペテロも書いてありますように、この方は罪を犯していない。この口に何の偽りもなかったにもかかわらず、私たちの罪ね、その身代わりに裁かれたというふうに、まあ、見なすわけですね。この死の意味が違う。けれ けれども他の2人はどうかというと、これは言いましたように、もう社会で正式にいわば、合法的にですね、裁かれた犯罪人でありますね。自分が犯した罪、犯罪の当然の償い、を死刑という形で受けている。こういう人たちですね。当時のローマ帝国では、やはりその支配者であるローマですね、特にその権威の象徴、皇帝に対する、反逆罪といいますかね、皇帝に逆らうような思想犯、政治犯、しかも社会的な立場、地位がないその非征服民ですね、征服された国の人々に対しては、やはりその地域住民への見せしめということもあって、この貼り付け、十字架の刑を施していたわけでありますね。後に使徒のパウロもペテロも、殉教するわけですけれども、パウロはローマ市民権を持っていたために、貼り付けにはならずに、打ち首になったと言われますし、でもペテロはですね、単にこのユダヤの漁師さんだったこともあって、ローマでね、十字架につけられますけれども、しかし、ちなみにこのペテロは、自分が主イエス様と同じ姿で十字架にかかるのはあまりにもおこがましい、もったいないということで、逆さにして、頭を下にして十字架につけてくれと、言われたことは有名ですよね。そしてそのペテロの、お墓と言われているのがローマのバチカンなんですよね。そのようにですね、イエス様も、特に身分やその立場がない、単なる地元の庶民に過ぎなかったためにも、こうして、貼り付けにされたわけですね。そして、このお二人ももちろんそうであります。そして、まずここに書かれている最初に出てくる死刑囚、犯罪者は、考えてみますと、非常にこの、当然というかね、やはり生身の感情を持っている私たちにとっては、最もと言える反応をしていると思いますね。で、この時の状況は容易に想像できますけれども、この圧倒的多数が、このイエスを処刑すべきだ、こういう大きな勢いの中にあったわけですね。もうこれはユダヤ人の指導者の、先導ということもあったわけですけれども、このようなものをこのまま生かしておいたら、私たちはもう土地も取り上げられてですね、国も民族もこう散らされてしまう、ね。そういう危機感を持って、何としてもですね、得体の知れないというか、自称神の子、ね。そして彼らから見れば著しい立法違反者、これを消していかなければいけなかった。ね、ごく一部の人を除いて、ここにいた大半の人たちがそういう方向があったわけですね。やはりこの群衆心理というのは、一人一人問われたらですね、そうでもないとか、ちょっとどっちでもいいかなっていう人であっても、もう周りの大多数、圧倒的な人がですね、向いている方向に、やはり自分も、向いてしまうというかね、本当にそれが大きな力になっていくわけです。これはちょうど、1ヶ月ぐらい前ですか、韓国のソウルで起こった雑踏の、150何人もの人が亡くなったというね、それもこの、群衆の大きな力ということがやっぱりあるわけですね。そんな、ようなことの中にもやはりね、民主主義の、原則といえる多数決の、ちょっとした盲点が見えると思いますね。必ずしも正しいとも言えないことであっても、圧倒的多数の人がですね、黒だというものを、いや、白ですということはなかなかできない。特に日本人なかなかできないですね、こういうことね。やはりそのような人間の弱さがこの十字架の場面にはよくよく現れているわけです。それは総督ですよ、この地域の最高責任者であったピラトの問答からもですね、よく言われる、伺えると思いますね。創世記の3章で、最初にこの人類に罪が 入った時のあの場面を考えていましても、神様はそのまずアダムにあなたは何ということをしたのかとこうその問うわけですね。しかしそこでアダムの言ったことというのは、神様あなたが私のそばに置かれたあの女が私をそそのかしたんです。こういうようなことを言ってるんです。そもそもあなたが悪いんですよ。そしてこの女が悪いんですよというふうに、まあ責任転嫁ですね。まあ決して自分の罪を認められなかった。そして神様はエヴァに問うから、蛇が私を惑わしたんですと言ってですね。まあ本当に人のせいに、まあ、しているね。責任転嫁ですけれども。まあそのようにやはり私たちはこの肉の行い、また罪という性質が入ったことによって、やはりこの悪いことはみんな神様や人のせいにしたい、まあ、これ自己中心が本当にこう根付いてしまったように思いますね。やはり私たちは無責任になってしまった、まあ、ここでこの一人の、まあ、死刑囚、最初の死刑囚はですね、もう圧倒的な多数の、まあ、人々の中でやはりイエス・キリストを罵るわけですね。お前が神の子であるならば、自分と私たちを救え。つまり、ここからね、下ろしてくれ。と言ってるわけです。ただし、この人はもちろんイエス・キリストが本当に神の子だと思っているわけではないですね。お前そんなことを自称するんだったら、お前自分で神の子だって言うんだったら、そんな力があるって言うんだったら、まずは自分を当然救うはずだろう。それから私たちの子供、じゃあ救ってくれよ。ね、まあちょっとこうだから見下すような言い方、ね、言葉を投げつけているわけですね。できる女ならしてくれっていうことでしょうか。ですからこの人は本当にこの、もう激痛と恥ずかしめを受けながらもですね、まあ自分の言葉を棚に上げて、こう、まあ、都合のいいことを要求しているというふうに思いますけど、しかしこれもまた私たち人間の中に真実の姿ではないかと思いますね。そしてこのようなことは、神様を試みる、試すということでもあるわけですね。例えば、マタイ伝だったら4章にありますけども、このイエス様が交渉外に入るというときに、ね、アレノの誘惑というものを受けますけれども、その時の悪魔の試みの中でも、ね、ここからね、飛び降りてみたらどうですか？聖書に、あなたの足支えられるって書いてありますよって、まあ、そういう誘惑したところありますけどね。しかし、その時イエス様は、神である主を試みてはならない。まあ、こう言われたわけですね。まあ、やはり私たちもですね、こう、まあ、知らずのうちにと言ってもいいんですけど、そんな風に神様をこう、ちょっと試してしまう。ね、自分が神を試す側に、まあ、置いてしまうというね、ちょっと本末転倒を、まあ、比較的苦悩なんて言いますか。まあ、特に人間中心、ヒューマニズムからするとそうなんですけど、してしまうことがあり得ると思いますね。もう10年以上前でしょうか、ディズニー、アメリカディズニーがですね、アラジンという映画をね、作りましたよね。この実写版ね、作りましたけど、アラビアンナイトの中のこの非常に有名なお話ですね。日本の童話ではアラジンと魔法のランプっていうね、お話が、として知られておりますけれどもね、アラジンとランプの性の関係、これ私たちと神様の関係、と、これは、かなり、まあ、似ているんですけど、かなり違うと思うわけです。ね。アラジンはですね、自分が困った時にね、このランプをキュッキュッとこう、こすったら、ね、ランプの精が出てきて、ね。そして、アラジンの、まあ、頼みを聞いてくれるわけでしょ。つまり、この、アラジンにとって、ランプの精は自分の、まあ、しもべのようなものですね。ランプの精にとってアラジンはご主人様であるわけですね。まあ、これを考えてみれば、まあ、神と人間との関係ということを考えると、こう、本末、まあ、転倒ですね。そして、それこそ創世記の3章でですね、 そんな神様の約束なんか無視したら自分の目が開かれて、あなた方は神、自分が神様のようになるね。神様それを知っていて隠しているんでしょうね。まあ、私たちこう持ち上げて誘惑をするわけですけれども、そのようなやはり私たちが自分が神のように、まあ、なりたい、なれるんだというね、こういうやっぱり誘惑の、まあ、現れでもあるかなという気がするわけですね。ですから、やはり私たちはこの罪が入ってからはですね、何か悪いことは人のせいにしたい、神のせいにしたい、ね、もう自分が裁く側に置くと、まあ、いうことになるわけです。本当にそれはC.S. ルイスも最大の罪と言って書いているような、まあ、プライド傲慢の罪、ね、罪の根っこにもあるわけですね。またしばらく前にですね、私はあるクリスチャン弁護士の方の本を読んだんですけど、そこにちょっと興味深いことがありましたね。それはですね、罪、これ罪というのは英語で sin って言うんですね、 sin ね、 sin と言うんですけれども、これはですね、考えてみれば s ね、 south と n ね、 north ですね、北、その北と南の真ん中に i、自分がいるという状態がこの sin なのではないかと、ちょっとこの、まあ、面白いなと思ったんですけどね。もう世界の中心に自分がいる状態。これ実は神の場に自分を置こうとする罪に他ならないと。まあちょっと面白いなと思ったんですよね。まあここでの死刑囚、一人の死刑囚はですね、この後に及んでもその罪ゆえに裁かれている自分を素直に受け入れようとはしないで、あくまで自分を愛するね。本当に自分を助かろうと、こういう人であったわけです。しかしこれこそ私たち人間が、まあ、日々、まあまた世の中の人の大半もですね、選んでいる道、まさに広い門から入っていくことではないかというふうに思いますね。そして最後に3番目としてですね、ここにはもう一人の死刑囚、ね、あり方がありまして、これは言いましたように、まさに自分の十字架を追って、イエス・キリストを仰ぐような、まあ、そんな生き方があるということを教えてくれますね。そしてそれこそが神様の恵みの世界に、この、移される道でありますね。まあ、ここでこの二人の死刑囚たちはですね、まあ、三人ともですけど、全く同じ状況にいたわけですね。彼らは正真正銘のって、この二人はですよ、犯罪者ですね。合法的に死刑にされるような、まあそういう悪いことをした人ですね。そして人々の、まああの、あざけり、ののしりの声を聞いてですね、もう石を投げられてですね、で、裸にされて、真っ裸にされて、手と足にこの釘を打たれてですよ、もう自分たちをあざけって軽蔑する、そういう人たちに、まあ囲まれて、いたわけです、ね。そして、別の福音書によりますと、このもう一人の死刑囚もある時まではイエス様を罵っていたと読めるところもありますね。まあ、その方が何か最もかなという気もしてくるわけです。でもこれはやや想像の域は脱しませんけれども、このもう一人の死刑囚は、やはりこの自分と同じようにこの死刑、ね、この貼り付けになっているイエスという方のですね、やはりこの普通ではあり得ない様子を見て、特にこの方の、この、まあ、読んだ箇所のちょっと前なんですけど、34節、ね、23章34節のこの方の祈りを聞いて、まあ、心が動かされたのではないかというふうにこう想像するわけですね。この妬み、悪いことをしていない自分を妬みゆえに、この公衆の面前で貼り付けにしてですね、この死刑にする、あざけり、罵り続ける者たちを刺してですよ、父よ彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないんですと、まあ、この祈りを彼は聞いた。もちろんもう一人の死刑者も聞いたわけです。他のそこにいた周りの何人かも聞いたでしょう。でも、この祈りを聞いて少なくてもこの一人はですね、これは尋常のことではないというふうに思ったわけです。 そんなこの方の祈りや態度ですね、この様子をこのごく身近に感じることでですね、まあ、この人もおそらく神のためユダヤ人として、まあ、生きてきた人でしょう。少なくとも自分の罪を認める、そんな勇気を得たというふうに思いますね。そしてこのお方をですね、何か一緒になってあざけって、ね、見下すことが本当にいかにもそぐわない的外れであるということに気がついたのではないでしょうか。ですからもう一人の囚人とは対照的な方向に行くわけですね。そしてこの40節から42節までを見ますと、自分たちは死刑になって当然なんだと、当たり前じゃないかということを認めて、そしてイエス様をあざけったもう一人の囚人をこうたしなめていくわけですね。さらにはこの方には罪がない、ね、無実であることを認めて、そして天における権威、ね、これも認めて、せめて自分を思い出してくださいというふうに願っているわけですね。せめて私を思い出してください。ね、でこれは先の、ね、死刑囚の言葉と、まあ、似ているところもありますけど、違うところはやはりこの方、ね、主の前に自分をどこに置くかということは、これ全然違うわけです。やはり私たちの信仰告白というのは、本来的にはこのようなものではないかと思いますよね。自分のために十字架にかかってよみがえってくださったこの方を、ね、主、救い主とするということは、当然自分とは紛れもない罪人だ。罪人であるということを認めるということは、これはもう必要不可欠なことですよね。だからこそ自分の身代わり、ね、こんなことが可能になるわけですね。ヨハネの福音書の13章には、いわゆるイエス様が弟子たちの足を洗う洗足という記事がありますけどもね、シモン・ペテロはですね、自分の足を洗ってくれるイエス様に、まあ申し訳ないと思ったんでしょうか、私の足洗わないでくださいと言ったんですけど、しかしイエス様は何と言われたか、もし私があなたの足を洗わなければ、私とあなたには何の関係もないんです。何の関係もないと言われてしまったわけですね。やはりイエス様に汚い足を洗っていただいてこそですね、私たちはこの方と、まあ、確かな関係が築かれると、まあ、言えますね。そしてイエス様は弟子たちに、ね、誰でも私についてきたいと思うなら自分の十字架を追ってついてきなさいと招いてくださっているわけです。まあ、ですからここでもう一人の死刑囚は、まあ、文字通り自分の十字架を追ってですね、もう自分は裁かれてこの十字架にもう当然だというね、背負って正直にキリストを仰ぎ見たというふうに思いますね。そしてキリストがそこまで聞いて、そんな彼に語った言葉がまさに彼が願った以上の素晴らしい恵みと約束でありますね。彼はここで、あなたが御国のお国のお蔵に着くときには、せめて私を思い出してくださいって願ったわけですね。しかし、十字架にかかりながらイエス様は、あなたは今日、私と共にパラダイスにいますと、ね、端的に言っております。いつか将来というんじゃない、今日なんです。今からなんですね。また彼が直接的にここで願っているのは、ね、思い出してくださいということですけど、じゃあ後になってからイエス様は、ああ、あんな男もあそこでいたなと思い出したんではないんですよ。これから自分と一緒に、しかもパラダイスにいますということだったんですね。まあ、この会話が交わされたのはですね、この金曜日の午後3時頃と、まあ、言われてますけれども、ね、ユダヤでは日没で一日が終わって次の日が始まりますよね。なんですか、夕があり朝があったという順序なんですけど、つまりもうあと3時間ぐらいで、ね、数時間で1日が終わるんです。今日という日は終わるんです。しかしイエス様は、ね、明日でもいつか将来でもない今日、ね、もうわずかしかない今日、私はあなたと一緒に、あなたはパラダイスなんだと言っているわけですね。こんな会話がこのもう間もなく息を引き取ろうとするこのね、死刑囚の間でこう交わされている、ね、まあですから ここで埋葬の用意をする前にですよ、本当にこのパラダイスに行くことを確かにしたというね、本当にこれは素晴らしいことでありますね。まあ、このパラダイスっていうのは、ペルシャ、当時のペルシャの言葉で囲いのある庭という意味ですけれども、ね、当時から今までね、これはいわゆる極楽ですね、天国、ね、御国を表す言葉として聖書でも使われてますね。黙示録の第2章には、この命の木のあるパラダイスっていう言葉も出てくるわけですね。ですから、まあ、聖書ではそここそ本当に罪許された、ね、神が、当初、ね、本来的に与えた命、ね、に生きる、そんな場所を意味していたわけでありますね。そんな約束をいただいた。そしてここでも本当にその罪を正直に認めるものですね。そしてその罪の罰をこの方が結果的には代わりに担ってくださったんですね。イエス様はこの死刑になる、この囚人のためにもですね、十字架にかかってその罪を代わりに背負って、そして裁かれたわけですね。ですから、このヨハネも第一の手紙の一章九節ですか、私たちが罪がないというのはそれは偽りであると。自分の罪を認め告白するならば、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、あらゆる罪、汚れから私たちを清めてくださるとあるわけですね。もちろんですから私たちは、ね、自分の罪を認める、告白するということが必要であって、そのことが曖昧になっていたら、その教会の交わりというのは実は、かなり希薄なものになってしまうということですね。世俗的なものになってしまう。ただし、もちろんこのお方が自分の身代わりに死刑になる、処刑されるということは、当然言いましたようにですから、他ならない。自分が本来はその罪の罰としての、ね、死刑、軽視、ね、死刑囚なんだということを、当然この認めていくということが、まあ、必要と言えますよね。本当にそれは自分の肉の欲と周りの価値観に流されていたんではなかなかそうは思えないでしょうね。まあ、福音書にはあのピリポカイザリアの信仰告白というところがありますけれども、そこではあなたこそ神のキリストですと告白したあのシモンペテロに対して、ね、まあ、弟子たちに対して受難の予告をしますね。受難と復活の予告をしますけれども、しかしペテロは神の子であるあなたにそんなことが起こるはずがありませんと言ってね、脇に連れて勇め始めたということも書いてあるんですけど、しかしそのような立派な告白をしたばかりのペテロに対しても、下がれサタンと言ってね、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると厳しく戒められているわけですね。そしてその上でそのように自分が苦しみを受け十字架につけられて、そして復活するということを改めて告げた上で弟子たちを招いた言葉が、私についてきたいのならば、ね、自分を捨て、そして自分の十字架を追って、私についてきなさいというね。まあ、これは本当に愛の招きなんですね。本当に自分が、まあ、追いたくない十字架ですよね。本当にそれは恥ずかしいしですね。辛いしですね。本当に惨めになるわけです。しかし、そんな正直の罪のあるまま、弱いままで、ね、私についてきなさいと招いてくださっている。これは大きな、これは愛の招きですね。お前たちついてくるなって言うんじゃないんですよ。もうそのままでついてこいと言ってくださっているわけですね。まあ、やはり私たちは主の足跡に習うね。本当にその意味では罪を隠さずですね。また、罪ゆえの裁き、ね、報いを受けるのを、まあ、当然とするもの。であってこそですね、本当に主の許しの恵みが私たちも分かってくると、まあ言えますね。パウロはあの第二コリント書の12章でですね、本当にこの自分の肉体の棘、ね、もう本当にそれはサタンの使いとも言ってですね、それがなくなるように3回も、まあ繰り返し祈ったと言ってますけど、しかしそれは癒されなかった。しかしそれによってパウロは、それは私が高ぶらないためにも、それは必要なことであり、何よりも神様が、私の恵みはあなたに十分であるということを、パウロに 示したことでもあったというふうにあるわけですね。やはり私たちもこの、もう一人の、死刑囚のごとくにですね、本当にその罪も咎もあるものでございますけれども、しかしそれを本当にそれは裁かれて当然のことと、自らの十字架を担って、そしてそんな私を愛し、そしてこのパラダイスに今も入れてくださる、この方を仰いでいきたいと思いますね。せめて私を思い出してください。このような、謙遜な姿勢をとっておりましたけれども、主はその、何倍ものというか、はるかに超えた恵みをここで約束してくださっているわけです。彰子にも選ばせていただきましたけれども、詩編の34編18節ですね。ここには、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われるとありますね。本当に私たち、主の前にいつもいるんですけれども、どちらの死刑囚として私たちは歩んでいるんでありましょうか。願わくばこのもう一人の死刑囚のごとくですね、自らの罪を認め、そしてキリストの権威を仰ぎ見る、こんな恵みの生涯でありたいと願わされます。お祈りさせていただきます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。神様、今日もあなたの復活、よみがえりの日、主の日にこの礼拝に集い、またあなたを崇める、賛美するこの特権、心から感謝いたします。私たちはそれぞれ一人残らずあなたの前に罪を犯し、その報いを受けるのが当然なものとなりました。しかしだからこそあなたはその愛する一人子イエス様をこの世に使わし、私たちと同じ人として使わし、その方に私たちの罪を負わせ、十字架を背負って、そしてその方についてくるように習いなさいと招いてくださっております。本当にそれはある面とても厳しい面でもございますけれども、しかしそれこそ確実な、また唯一なパラダイスへの道でもあります。この世の中の流れ、また肉の思いは、そんな試みや、罪を認めたくない、本当に人の罪を指摘し、あなたをも見下し、あなたにも抗議したい、そんな方向があるいはあるでしょう。しかしイエス様はありとあらゆる試み、誘惑を受けた上で、私たちを招き、私たちを愛し、私たちを同情し、本当に私たちの傍らにあって備えて、また手を引いてくださいます。心からありがとうございます。どうぞこれからも長い生涯、最後までそんなイエス様と共に歩んでいくことができますように、人知を超えた恵みの備えに心から感謝いたします。このお祈りをイエス様の尊いお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。